自主防災組織への助成金の使途。問い。岡山市は自主防災組織への活動運営費助成金を設けているが、活用は何件あり、どのような物品の購入に充てられているか。また、購入した物品を保管する場所のために使える助成金はあるか。答え。活用件数は、制度運用が始まった令和元年度は236件。2年度は283件、3年度は234件、4年度は235件だ。避難誘導に使用する拡声器や誘導棒、リアカー、避難所で使用する投光器や発電機、簡易トイレ、救急箱やブルーシートなどの購入、学習会などの資料作成や炊き出し訓練の食材購入などに活用されている。また、助成金は購入した資機材を保管する倉庫の設置にも活用できる。その2、教育・福祉。自己実現力を育てるため、キャリア教育を推進。問い、小中高の学習指導要領にキャリア教育の充実が明記され、岡山市の計画にも職場体験が記されている。用語解説、キャリア教育。一人一人の社会的職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通してキャリア発達を促す教育。用語解説終わり。キャリア教育に対する岡山市の考え、取り組み内容、今後の方針は？答え。児童生徒がキャリア教育を通して学んだことを記録するキャリアパスポートの共通様式を学校に提示し、自身の成長を振り返る機会を設けることで、主体的に将来を考え自己実現につながるようにしている。また、中学2年生で実施する職場体験活動の充実に向け、活動経費の補助や説明会を実施している。今後も自分自身の将来を見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な力を身につけられるよう、発達段階に応じて系統的に進めていく。部活動地域移行のモデル事業。問い。令和5年度から7年度までを休日の部活動の地域移行に向けた改革推進機関とし、5年度からモデル事業が実施されるが、準備状況は？答え。5年度のモデル事業は3パターンあり、1つ目は大学生指導者を派遣するもので、江北京山瀬戸中学校で進めており、指導者を募集し研修を実施している。2つ目は地域の人材を指導員として配置するもので、灘崎中学校に8人配置する予定。3つ目は合同部活動を行っている中学校に指導者を派遣するもので、三沢山江南大中学校の男子バレーボール部に岡山シーガルズから指導者や指導員を配置する予定。早期の情報提供で養育費確保へ。問い、離婚した一人親家庭の生活の安定と子供の健やかな成長には養育費の確保が重要だ。養育費が支払われる環境整備や不払いを許さない仕組みづくりは。答え、戸籍や住民移動窓口では、離婚届用紙に養育費確保制度の案内を添えて渡しており、地域子ども相談センターでは離婚相談時に制度の説明をしている。今後は、養育費、面会交流、児童扶養手当などの情報や専門相談窓口を掲載したリーフレットを作成し、各区役所や地域センターの情報コーナーなどに設置して早期の情報提供に努める。養育費が不払いとなった場合も、早期に専門窓口が利用できるよう、岡山市ホームページやリーフレットなどで周知に努める。在宅医療を支える取り組み。問い。医療・介護現場の人手不足は深刻な問題だ。岡山市では在宅医療推進方針を策定しているが、成果と課題、今後の取り組みは？答え。岡山市は在宅医療を支える基盤整備や職種間の連携強化に取り組み、在宅診療所や訪問看護事業所の増加、多職種間の情報連携を円滑にするための共通 ICT ツールの導入、各職能団体や市との連携強化など一定の成果があった。一方、医師の高齢化や医療介護資源の偏在といった課題も生じている。 令和5年度からコロナ禍で中止していた在宅医療の提供体制ワーキングを再開し、病診連携、心身連携、ネットワーク強化などについて具体の施策を検討し、第3次在宅医療推進方針の策定に生かしていく予定。用語解説、病診連携。病状急変時の病院の円滑な受け入れや、退院に向けて診療所への事前連携を行うなど、病院と地域の診療所が連携して在宅生活を支援する仕組み。用語解説、心身連携。在宅生活をサポートするために診療所間が連携する仕組み。用語解説終わり。その3、まちづくり。今後の省エネ機器更新緊急支援。問い、省エネ機器更新緊急支援補助金はニーズが高く、申し込み件数は令和5年6月19日受付終了時点で約1100件だが、申し込み総額は。また抽選を行っているが、今後の対応は。答え、予算5億円に対して約11億9000万円の申し込み総額となっている。エネルギー価格の高騰で経営が圧迫され、将来にわたる経費削減につながる省エネ設備投資を進めたいと考える事業者が多かった。事業の必要性妥当性を総合的に考え、また優先度を踏まえた上で、9月補正予算に向けて何をすべきかを検討したい。SDGs 推進パートナーズ登録事業者間の交流を支援。用語解説、SDGs 推進パートナーズ。経済社会環境の調和した持続可能な社会の実現を目指す SDGs に取り組む事業者。用語解説終わり。問い、登録事業者対象のセミナーやマッチング機会の内容は。答え、令和5年8月に SDGs の取り組みをビジネスにつなげるための考え方を主なテーマにセミナーを開催し、SDGs 経営についての講義と先進的に取り組む事業者の事例発表を行う予定。また多様な事業者の取り組みを共有し、新たな取り組みのヒントを得るとともに、他社と連携した事業の創出を促すため、登録事業者同士の連携交流の場を6年1月以降に設ける予定。市営住宅改修も省エネ対応で。問い、気候危機への対策として省エネの推進は重要であり、県営住宅では改修の際に断熱化も始めたとのことだ。市営住宅の改修でも必要ではないか。建て替え時の省エネはどう行うのか。答え、既存の公営住宅などの改修について、令和4年度から国の補助金メニューに断熱化対応工事などを対象とした脱炭素社会対応型が追加された。岡山市においても市営住宅改修の際には、長寿命化計画との整合性を図りながら断熱化などを検討していきたい。また建て替えの場合には、設置水準に適合した断熱化や太陽光発電設備設置などの検討が必要と考える。用語解説、設置。家庭で使用するエネルギーと太陽光発電などで作るエネルギーを均衡させ、消費するエネルギーの量を実質的にゼロ以下にする住宅のこと。用語解説終わり。地域生活交通の確保に課題整理。問い、国においてエリア一括協定運行事業が創設された。バス路線廃止が続く東区において、公共交通の確保に向け、触れ合い号やスクールバスの役割を組み込んだ運行事業を行うことは可能か。答え、この事業は地域交通ネットワークの再構築を目的に、自治体と交通事業者間で一定の区域期間について、交通サービス水準、費用負担などに関する協定を締結し行うもの。今後、国から制度の詳細が示された後、制度上、実運行上の課題を整理していきたい。江南方面のバス路線再編。問い、バス事業者などとの協議会が再開され、バス路線再編の早期実現を期待する。江南方面のバス路線再編案は、江南から芳泉エリアを結ぶ新規ルートであり、南区役所への利便性向上も見込めるので、協議の優先度が高いと考えるがどうか。答え、 岡山市は江南方面のバス路線について提案をしていたが、新型コロナの影響もあり中断となった。今後は将来像をまとめていかなければならないが、それぞれのバス事業者の経営に関わることであり、合意がなければ実現しない。合意形成に向けて事業者が主体となった議論をお願いしたい。インクルーシブ遊具を導入し、誰もが遊べる公園の整備を。用語解説、インクルーシブ。あらゆる人が孤立したり排除されたりしないよう援護し、社会の構成員として包み支え合うという社会政策の理念。用語解説終わり。問い、車椅子のまま遊べるスロープ付き複合遊具、サポート付きブランコなど、ユニバーサルデザインの遊具が設置され、障害の有無に関わらず様々な子どもたちが一緒に遊べるインクルーシブ公園が必要と考えるが、認識と今後の展開は？答え、すべての子どもたちが遊ぶことができる公園を整備する取り組みは重要。これまでも北長瀬未来ふれあい総合公園や健康密21公園でインクルーシブ遊具を設置している。今後も遊具整備を行う際には、インクルーシブ遊具の導入について検討したい。